高山俊吉気分青信号。
こんにちは。インターロックの話を今日はしてみたいと思います。インターロックというのはご承知でしょうか、お酒を飲んだら運転できなくする仕組みを車の中に作ってしまうということですね。いろいろな方式があって、実用に使われている例も国際的にはあるようですし、また試験していると言いますかね、テスト中の手法もあったり、いろいろであるようですけれども、主にヨーロッパ、アメリカのいくつかの州などでは実際に導入されていると言いますね。機械的に運転を止めてしまうと言いますか、このエンジンかからなくするという方式で、これは決定だ。とにかく何であろうが、運転しようと思っている人が酒気を帯びていると車が動かなくなってしまうということですから、決定打ではないかというふうにも言われています。私もかなりその感じを強く持っているんですけれども、さて万能かというような疑問をおっしゃる方もおられます。例えば飲酒をしていない他の人がその車を運転するような形を取らせて、実際にはその運転の瞬間に、直前にといいますか、人が入れ替わってお酒を飲んでる人が運転してしまったらどうするか、それをもう止めることは可能かというような議論ですね。個人認証という言葉がよく銀行の金融機関のお金を下ろすときなどに出てきますけれども、個人認証が正しく行われてないとなると、そこでこの人の入れ替わりというか、飲酒をしている人の運転が紛れ込んでしまうということを阻止できないのではないか、こういう議論があります。本当にその常習的な再犯者と言いましょうか、累犯の傾向のある人にはインターロックが必要だけれども、車が1台で家族とみんなで使っているというような場合にどうするのかとか、いろいろ議論が出てきます。またそのさまざまなその場合を全部考えて不正を許さないという方式を整えれば整えるほど、そのインターロックの単価が高くなると、その装置を装着するだけで何十万円ということの高さになるというようなことになると、これは現実には普及できなくならないかというような議論もあります。考えてみると難しいものですね。インターロックは万能だというけれども、隙間は確かにあるだろうと。ごくわずかだとエンジンかかる、ごくわずかの飲酒量だとエンジン止めるところまではいかない、じゃあそこまでは飲んでもいいかなんていうような議論が出てきても困るではないかという論にもあったりもしますね。私たちはだからインターロック万能というふうに必ずしも言い切ってはいけなくて、やはりお酒を飲んだら運転はしてはいけないんだという発想思考が十分行き届くということと、車の両輪、それこそ文字通り車の両輪のようになってインターロックの導入が出てくるのでないと、魂の入らない装置ということになる恐れがありますね。その辺のところを考えていきたい。やはり突き詰めるとというんでしょうか、結論的に言えば、酒を飲んで運転するということはいけないことだ、やめた方がいい、危ないことだという常識が行き渡ること、このことがやっぱり先決というんでしょうかね、前提になるんだというふうに思います。最近では教習所などで酒酔い運転とか酒気帯び運転とか、あるいは飲酒運転とか、さまざまに教育指導が行われるようになってきているということを聞いていますけれども、もうとうに免許を取って街中へ出てしまっている人たちが、それこそ山のようにいるわけですから、大半がそういう人たちであるわけですから、一般人の中にといいましょうかね、一般のドライバーの中に、お酒を飲んで運転する、いわゆる飲酒運転に関する常識、良識をもっともっと増やすための宣伝というんでしょうか、 教育が行われる必要があるでしょう。でその時のおそらく中心的なテーマって言いましょうか、一番強調すべきことというのは、ここまでならいいとか、ここからが危ないというような、そういう、限界判断のようなものは飲酒運転にはやっぱりない。飲酒運転はその全てが危険だということを誰もが日頃の常識にするということだろうと思います。これはとてもとても大きい課題、重いテーマです。あまりにもそことかけ離れた生活実態が現実にはあるからですけれども、地道に周囲の中、私たちの周りからそういう論議がしっかり定着していくようにしなければいけない。何十年間にわたる車の歴史の中で、何十年間にわたる、そのあたりに対する手抜きの結果が今日の状況であるということを考えると、おそらく何十年にわたる課題になってくるのかもしれませんが、そういう問題意識を持って臨んでいくことが、この飲酒による危険運転をなくしていく大きな一つのこの入り口になるんじゃないかというように私は思います。今日はそこまでにしましょう。